第6章第2節高砂越え。7日、昨日の58キロメートルといい、その前日の47キロメートルといい、どう考えても1日の行程としては長すぎるから、これは当初より計画されていたものとは思えない。ということで、この異常と思える行程には何か理由がなければならぬから、まずそれを解き明かしてから今日の行動を追うことにする。こうした場合、それに連鎖する不自然な箇所が必ずあるはず。それを見出すため、旅の行程を順に後追いしていくと、まずはじめに今日での4泊もの宿泊日数の長さが浮かび上がってくる。これを仮に事例1と名付ける。しかもこのうちの最初の一泊目の翌日は、荷送りの記載だけで他に何も行動を起こさぬ不自然極まりない状況が認められる。これが事例2。そして前の高野山で雪に降られていることよりすれば、彼らの意識には今日入りが一日遅れたという感覚はあったとしても、逆に早まったとする考えはなかったはず。したがって何も行動を起こせぬ一日を含む事例1、2の性格からすれば、荒野から今日へは計画通りに入ったことになる。そう考えてくると、以前にもしてきたように、別行動をとっていたコンピラモーデの三人衆との今日での落ち合う時が問題視されてくる。三人衆は最低一日遅れで今日入りしたであろうことはすでに想定済みであるが、そうだとすれば飛脚便にて今日の宿へ事前に遅れる書状が届けられていて、今日入りした義右衛門らがその時点で今日における滞在日数を一日伸ばしたことが推測されてくる。それが事例2の到着翌日の休養を取るような一日となって現れているように思える。つまり事例1には今日入り前の状況に関わるのではなく、前期したことを理由とする直接的な今日滞在中にかかり、そこに彼らは一日の遅れを背負い込んでいたことになる。それが事実とするなら、この一日分、彼らはどこかで取り戻さねばならなかったはず。追求の方向は定まった。そのことで、視線を今日から出た後の行動へ絞り込んでいくと、第一日目は山深い愛宕山への参道を強行することはできぬし、また翌日も愛宕山へ登っての厳しき山越えの行程であるから、当初の計画通り進まねばならなかったはず。となれば、遅れを取り戻すのはその後の平野へ出てからということになってくる。彼らの通常の一日の歩行距離は30キロメートル台の半ば。そこで平野へ出てからの一昨日と昨日の歩行距離を上げると、47キロメートル、58キロメートル。それを足し、日数を仮に3日として割ってみると、1日あたりの歩行距離の平均は35キロメートルほどとなる。その逆類推から、彼らが2日で、通常なれば3日の行程を歩き通していることが明らかとなる。つまり、この2日で、今日での三人衆との落ち合いに要した一日分の遅れを取り返したことが導き出されてくる。ただ、長い距離を歩いたでは済まされぬ。彼らの思いが昨日の58キロメートルという途方もない北欧距離に隠されていたのである。さぞ辛かったことであろう。さて、元へと戻り、その後の一行を追う。彼らはすでに宿を出て、 西国街道を西へと歩んでいる。先ほど宿前にて義右衛門が皆に告げたところによると、今日はスマブラの旧跡をめぐり、明石宿で昼食、それよりコンピラ宮のある四国丸亀への渡し船の出る高砂宿まで、兵庫宿を出たあたりで義右衛門が勝五郎へ、足は大丈夫だか、何の年寄り扱いするでね、寺社にもうで良き景色も見られて、野良仕事と違って腰を折っての草木見だのうないだのというわけじゃなし、ただ歩くが商売、焦げなことで足が痛いなぞと言ったら在所の者に笑われるだ。だが足の運びは少々重そう。やがて左手に松林が現れ、海が迫り来る。おう、島倉を越えて有馬岳じゃ。昨日は薄暗かったでよく見えなんだが、良き景色じゃのう。心が晴れ晴れとしてくるだ。勝五郎の元気な声。しばらく浜沿いの道を進み、右の脇道に入って須磨寺へ。その道、北西の山裾へ向かうもので、しばらく進むと川に小橋がかかり、先にこじんまりとした仁王門。それをくぐり奥へ伸びる参道をまっすぐ進むと、やがて唐門を上に置く石段が現れるから、それを上がって本堂の立つ境内へ。本堂は瓦葺き入りもや造りにて、慶長七年1602年に豊臣秀頼の再建したものというが、まずは一堂本堂に安置されている本尊の聖観世音菩薩に手を合わせる。境内に旧跡を置ければ、案内を受けたまわる御神が控えている。義右衛門が書き綴る道中記には、妻浦案内を取りて残らず見物、としているが、それ須磨寺で雇った案内人が、寺の境内ばかりではなく、寺を出て周辺の名所、旧跡をも巡って案内していることからと思え、須磨寺案内とはせずに、須磨浦案内と表記したのであろう。また、そこには案内人を雇った鎮仙の書き入れがないので、せっかくなればわしが、というようなことで、誰ぞ個人的に銭を払ってくれたようにも思う。さて、それより案内人を立てての旧跡巡りとなったが、それを要約すると次のようなこと。寺は正式には上野山福生寺にて、真言宗須磨寺派大本山。天長824年から33年の頃、東へ 6.6km ほど離れた和田岬。それは現在の神戸港の西側の出先であるが、その岬のあたりの海中で漁夫が光り輝くものを見取り、網を投げ入れたるところ、その網に聖観世音菩薩像がかかったという。そこで堂を建てて像を安置し、北峰寺と名付けていたところ、仁和2年886年に高校天皇の勅命が下り、門教承人がこの地へ寺を移して伽藍を整備、寺名を上野山福生寺と改めたという。案内人に連れられ境内の旧跡を巡る一行。道中記の記載を追うと、若木桜、不詳、 カラグーの釣竿の竹。カラグーが下せぬが、これは神宮皇后釣竿岳のことと思われ、神宮皇后が三寒征伐の地と、今の佐賀県の松浦川で鮎釣りをし、その時の釣り竿をこの地へ埋めたところ、竹やぶとなったというもの。弁慶の陣金。一の谷の合戦において、弁慶が陣将の代わりに、安養寺という寺から担いできたとされる釣り金。その他、境内には源平の一の谷の戦いにまつわる、熊谷直実が苦しみつつ打ち取った、平の厚森の首を洗ったという首洗いの池。また、その首を実験したときに、義経が腰掛けたという腰掛け松、などある。寺の外へと出て、西へ向かってしばらく歩き、雪平月見松、在原成平の兄で、平安時代初期の歌人、雪平が月見をした高台にあったという老松。それより山裾を西南へ追いながら、雪平の歌に詠まれた稲葉山。源平の古戦場となり、北に日踊り越え、南西に八伏山を持つ鉄海峰。その南東麓の一ノ谷と巡り、妻の西外れの厚森の石塔へ、そこ厚森塚と呼ばれるところで、2.1 メートルほどの五輪塔がある。さて、こうして源平ゆかりの地を巡った一行、ここで案内人とは別れたようで、それより西国街道へ入ってさらに西へ。須磨浦を過ぎると鉄海峰が海へ張り出してきて、道は右に山迫る狭き海岸口を行くものとなる。しかしそれもしばらく歩めば山が後退して広き平野が現れ、そうした海岸沿いの道を進んでいくと、やがて明石宿の家並みが見えてくる。そのあたりで家門が勝五郎へ声をかける。明石宿には合掌寺という寺があって、何でもそこの寺僧が柿の本人丸さんの夢を見なさったとか。そんでな、大和の国の四本寺から観音さん勘定して、柿の本人丸さんの御廟所を建てて寺の守りとしただと。人丸さんといや、あの万葉の歌人かい？そうとも。ところが、義右衛門、この日の道中記を書く段になって、その御廟所の廟の字を思い出せなかったらしく、他書と同じに難しきは仮名で書けばよいところ、恩の同じ病をもって廟と書き表した。これには新しき時代より彼らを追う方は困ってしまう。何せ、人丸の恩、病どころになっているのである。人丸は、人丸と表記されることのあることを知っていたから良いのだが、はて、恩、病どころとなると皆目見当がつかない。旅の途中、この辺りで病にあったか、はたまた病を得てこの地で静養したか、などと検証する当方は大変な思い。ところが、ひょんなことから分かってみれば、病の病が、霊病の病だから笑いが出るほど。だが、そのおかげで、義右衛門の識字能力が気になってきて、道中記を見返すことでそれが分かってきた。江戸時代の寺子屋の寺内の家庭に置き換えれば、いろは、数字、次に、長白、人名、郷村名、次に、国づくし、国内の国名、次に、消息往来、手紙文の書き方、商売往来、 商売用語集と進む。このあたりまでの基礎的段階にあったらしく、その後の千字文や四書五経の段階に至っていないことは明白。だが、これだけ字が書けるというのは、天保期の当時の農村を考えれば、村内の何人かのこと。それは村役人として名を連ねるほどの中でも筆達者なもの、と村内で見られていたことは確かなこと。そう考えてくると、義右衛門、かなりの努力家として映し出されてくる。さすれば自由に学べる今の世に生まれていたのなら、と思う。そんなことを後の世に検証されているとは夢にも思わぬであろう、義右衛門。すでに明石塾の茶店へと入り、48門にて昼食の団子など食べ始めている。さて、ここでさらなる問題が現れる。前日泊まった宿の記録に弁当付きと記しているのである。普通なれば弁当持参であるからそれで済ますところ、なぜ48文の昼食をとっているのかが問われてくる。宿での弁当付きという書き込みが誤りとも思えるが、前日の58キロメートルという長旅のことを考えると、その日は宿から持参した昼の弁当一つで腹を空かせての大変な旅となっていたことが想像されてくる。そうしたことが真に起きていたとするなら、今日は弁当を持参し、席狩りする茶屋にて団子や餅も頼み腹いっぱい食いてと思ったに違いない。と思うのであるが、されど真実はいかに。さて、昼飯を終えた一行、この明石塾からは西国街道から分かれ、高砂塾へ向かう浜川の道をたどる。左手に播磨灘を見つつ、西北へと歩むが、この辺り海岸線に起伏がないから単調な景色が続く。明石塾から2里半というから10キロメートルほどばかりも進むと分かれ道に出るが、そこに石の道しるべがある。右へ行けば姫路、まっすぐ行けば高砂。若い衆が数人をどけてそしらのふりして右へ行くを見て、おう、姫路へ行くだか、ありがてえな。そっちの寺社詣では任すだよ、しっかり詣でていきなせえよ、と半蔵少々嫌味を込めて声をかける。それ聞いて見捨てられてはたまらぬとばかりに小走りで戻ってくるから、今度は勝五郎が、おう、早えな、もう姫路の宮参りはお済みなさっただか。へへ、何、話に夢中になっててな、道間違えただ。それ見て南が顔をほころばせ、苦笑い。さてさて、そうこうしている間に、玉倉の松、手枕の松が近づいてくる。この玉倉の松を当端として、先には播州松めぐりとて、姿よろしき名松が競い合っている。おう、そこの道じゃ。左に入れば玉倉の松があるだんだ。一行、ちょっとの間の回り道とて、それのある住吉神社へと入っていく。ありゃ、地を這うような松じゃわい。一度、こうした松もあるものかと驚きの表情を浮かべる。松の周りでは案内人をとって、名松巡りをしている衆がいるから、皆遠巻きにして話に聞き耳を立てる。この松は不思議な松だす。成治元年、1362年。 と言いますから、天保の今より470、80年ばかりも前のことになりますか。住吉大明神のお告げがありよりましてな、松が一夜のうちに生え、大木をなしたそうだす。なれどもそれ、横に幹を伸ばしたものやから、珍しき姿の松となり、玉倉の松と言われるようになったそうだす。へえ、神様が枕にして、海見ながら寝ただかな。半蔵が周囲の景観と合わせて、そんな想像を巡らせた。本当にお告げがあって生えたなら、そうしたこともあったやら、と皆勝手に納得。さて、元の道へと戻り、さらに北西へ 2.5 キロメートルばかりも進むと、尾上神社へ向かう道が左手へ現れる。ここにも明松がある。少しの寄り道とて、そこへも拝見に行く一行。この尾上神社境内には謡曲、高砂に歌われる相生の霊松とされる尾上の松、並びに片枝の松がある。尾上の松は、彼らの頃は三代目の松、括弧現在五代目であったが、その謡曲に歌われた初代の松の姿は、幹回りが両腕を広げてごつなぎもある巨木で、途中より黒松と赤松に分かれていたから、それを夫婦に見立て、共に生きる相生の霊松とも。女松、赤松はすっくと上へ伸び、男松、黒松は大きく上下に波打って地を這うごとくであったと言われ、天地にうねるその間をこれまた鳥居に見立てて庶民がくぐったと伝えられる。他方の片枝の松は古く神話の時代へ遡り、神宮皇后を慕って東へ向かい枝葉を伸ばしたという松で、それ竜のうずくまる姿に似て趣深い老松であったとか。道中記にはこの松の記載のところで、都小石や片枝の松木あり、と書き入れているから、義右衛門一行、これら松の言われをことごとく知っていたのであろう。さらにこの箇所には、尾上兼なる記載がある。これは高さ124センチメートルほどの兼で、胴には蓮台に座す仏を浮き彫りにし、その周りに額を奏する衣を翻す天女やら楽器を描き出す尊き金。朝鮮半島の白木朝時代の作風を持つ金とされるが、その伝承はさらに古く、神宮皇后が三冠征伐からのお帰りの際に持参された釣り金を、この尾上神社へ納められたものと伝えられ、元は竜宮にあった金とも。一行、この住吉大明神を祀る尾上神社の境内で、そうした名松など拝見している間に、あたりの参詣人に異変が起き始めているのに気づく。様子を伺えば、皆申し合わせたように、ぞろぞろと境内から出ていく。しかも、走り出す者さえいる。半蔵、怪言に思って走り出し、人を見定めて通ってみれば、街道を唐人が通るという。それ珍しきやと一行も急ぎ街道へ出て見物。その後、しばらくして彼らの姿は加古川淵の渡し場にあった。これ、三門出して船で渡れば高砂宿じゃ。船にて対岸へ着いた一行、そのまま高砂宿へ入り、今宵の宿とする釣り屋石次郎方に顔を出し、宿内の者へ無事着いたことを知らせるとともに、さらに付け加え、これよりちょっくら名高き 相生の松を拝見してきますで、宿入りはそれからといたしますが、はあ、若衆もいることやし、ゆっくりと見てきなはれ。それ、年の頃は二十歳半ばであろうか。なんとも愛想のよい女。若衆と言われてピンと来ぬものもあったようだが、この高砂は、祝言、結婚式にはなくてはならぬ小歌高砂屋に読み込まれたち。これから拝見しようという相生の松も、その席では夫婦の固き絆を表すものとして欠かせぬもの。なれば宿口の女が添えたその言葉、若衆よ、いずれ祝言で世話になるであろうから、本物をしっかりと見ておきなされ、という年上女の心遣いに他ならぬ。さてさて、その宿の者に教えられた道を曲がり、高砂神社へと入った一行。あれが高砂の相生の松かよ。そう言っているところ。下駄音を響かせ、お客さんと声かけてくる女がある。振り返れば宿にいたさっきの女。何でも商用あって、実家の旅籠へ来ていたが、帰るついでとて、相生の松の由来を話しに来てくれたというから恐れいる。ほほほ、家はすぐ近く、帰り道だからお気遣いなく。これ、三代目の松で、姫路城のお殿様だった本田様がお植えなされた松でございます。ございます。この松、同じ日から男松と女松が出よりましてな、その昔の村人さんたちが霊木として敬っていたそうでございます。ところがある時、イザナミの御事様とイザナミの御事様が現れましてな、神霊をこの木に宿し、世に夫婦の道を示さん、と告げられたそうだす。ですから皆さん、相生の霊松言うて、この松にもうで、夫婦の中を服をしよります。実はな、今日、うちの人と口喧嘩しよりましてな、それで実家帰ったのと違いますよ。帰りにここへもうでまひょ、と思っていたところに皆様が参られたということ。ほほほ、これで安心して帰れます。皆、あっけに取られている間に、その女、風呂敷包みを胸に当て、その前で手を合わせたと思ったら、ほなお先に、と言ったきり、キリスを返して下駄音響かせ、あっという間に見えなくなった。狐にすままれたようじゃな、ははは。一時して誰も在所が恋しくなってきた。女房を持つ者はなおさらのこと。夫婦仲良くが一番じゃのう。二人なれば辛きことも。思いは遥か在所へと。二月七日、一つ、泊まり、片畑後、224門、高砂塾、釣り屋、一七郎。通算日数、52日目。歩行距離41キロ、累計1694キロ、使用金額2801文、累計27858文、うち2750文は片畑五代、諸経費込みの丸亀から宮島までの往復の船賃、帰りは室津着。道中記には次のような記述が添えられている。それより今晩9人にて船を借り切り、高砂より琴平宮島まで、下りは室津までの定められ、高砂より丸亀まで海上28里、 丸亀より宮島へ50里なり。高砂釣り屋内にて相私申し候。一つ、金、二部三種なり。船賃、旅籠、布団代とも。船は千金丸。船人頭、文吉様と申すなり。九人で船を借り上げて、こんぴらから宮島へ、ということであるが、この人数本来13人でなければならない。道中記を後追いしても、どこで4人が消えたのやらわからない。最初は16人で出発。その後、伊勢で3人別行動をとって13人となり、今日でその3人と再会したものの、そこを出るときには合流した3人は、再び分かれて在所への帰途をたどったものと思われ、それ以後は13人の編成で歩いてきているはずだが、実際はそうではなかったようだ。消えた4人。まさか、コンピラを直前にする高砂まで来ていたのに、ここで別れたとは思えぬ。そうなると、消えた4人が、今日で合流したコンピラ参りを済ませた3人衆について、一緒に記号したことが想定されてくる。となれば、本体の義右衛門らが今日を出る日に、夜深い午前2時の出立をなし、わざわざ追い分けまで見送りに出たとする推測も新たな状況証拠が加わり、さらに確信に近づいたことになる。さて、その消えた4人が誰であったかという問題であるが、村単位で行動していることは疑いないから、そのことをもって推し量れば、野塩村の一五郎、吉五郎、忍者二郎、門蔵の4人衆であったことが見通されてくる。この度は複数村の合同によるが、本来は村単位を基本とする旅。それゆえ道中記もそれぞれの村ごとに作成していたはずで、私が追っている記録が義右衛門の中里村のものであるから、他村の状況について克明に記憶していたわけではなかったのであろう。つまりそのことがこうした消えた4人を生み出していたことになる。ここで改めてコンピラへ向かったと思われる一行の名を書き上げておく。中里村八五郎、道半蔵、道三之丞、道勝五郎、道雄蔵、道義右衛門、下栗原村田四郎、辻村嘉右衛門、中沢村勘右衛門。第6章第3節コンピラへ。その夜、道中記の泊まりの記述にあった片旗子とは、通常の宿泊とは違い、その夜遅くに船が出るまでの仮の宿泊を言い表す言葉。宿にて出船の時までくつろぐ一行。そうした中で半蔵が義右衛門へ、一人につき二部三種もするだか、えら値が張るなや、もうちっとけ安くなんねえだか、そりゃ無理だわな。普通なれば13四泊はできる宿代だんべ。そう思うかしれんが、その船賃は上値段ちゅってな、変えることはできねえらしい。オラホもコンピラ参りの衆から聞いただが、それには船中で用いる布団代、それに船が巡るときに寄るところの港の船宿代も入っておる。それに加え、何としても風の具合で船が出せぬこともあるし、潮目が悪うて待つこともある。だもんで、予定通りとはいかぬのが常だそうじゃ。そうなりゃ、一日一日と遅れるほどに、稼ぎが薄くなるということ。 それ見込んで値が定められてるだから、負けろと言っても負けられぬのが船賃よ。はあ、そうしたことがあるだか。じゃあしょんねえな。この時期はな、春の風が荒れるとき、だで何が起こるかわからん。予定の日数ではいけず、上値段でも船方にしてみれば足の出ることも多いらしいな。それにて半蔵納得。しかしその半蔵、これから起こることを予想だにできなかった。船に乗れば右へ左へとゴロゴロ船床をせにゃならぬから、今のうちに体を休めておけと宿の者から言われるので、大部屋でごろりを決め込んでいた一方。やがて夜四つ、午後十時を前にして、うとうとしているところへ、船へ乗ってくだせ、との声で荷物をまとめ、皆宿裏へ。見れば宿裏は水路。そこに帆を下ろし、浪しつらえた船が係留されている。しばらく待たされる目の前では、船人足たちが慌ただしく往来し、布団を運び込み、すげで編まれた苫で船上を覆ったりしている。そうしたところへ、どこからともなく物売りが集まってきて、菓子にまんじゅうはいらんかねえ。昆布巻きはあんばいよし。ほかしたてのほっこり芋。などと声を流して売るから、高くはなし、長き船旅なればと芋など買い置いて、後で皆に振る舞おうとする者も現れる。そうすれば売れた物売りはほくほく顔。売り損じた者は一層声を高め、やがては陰で渋ちん顔を見せている。なれど、船宿あっての商売であるから、船頭が離れるまではと、宿うちの者と見送りの体。やがて準備が整ったと見え、船頭の文吉と申す者が、足元に気つけて渡りませんと、千金丸へ誘うから、一同不安定な渡し板に気をつけながら船へと乗り込む。すると文吉、めいめいに船床をあてがい、人数を数えて、合点の様子で、その場から離れる。さて、ちょっとの間を置いて、船頭が戻ってきたと思うと、暗闇に、どんどんどどん、という、出舟を告げる太鼓の音が響き渡る。苫を押し開いて、船内より見れば、宿の者が、もやい綱を解いて船へ投げ入れ、水夫は水面へ竿を刺して船を回す。一度座り込む腰が船床と一緒に左手へ持って行かれるから、上半身が振られ、いよいよ岸を離れたかと胸高鳴る思い。そこは堀であるから静かなもの。岸から送り来る言葉が遠のく。船が潮目に入ったのであろうか、ほどなくどーんと大きく揺れてからというもの、それが収まらなくなる。水夫たちが帆を張ったので、船は風を受けての走行となったが、その頃には早くも船酔いの者が現れる。船といえば、川の渡し船のほか、鞘港から桑名港へ、あるいは琵琶湖での経験だけの者たちであるから、まさかこれほどに言えるとは想像もしていない。しかも、幾分かでも風を受けて走行しているうちは、前後の揺れが勝っているからよかったものの、姫路沖まで来たれば、風向きが悪くなり、横や斜め前方から風を受けての、紛り走りもままならず、一向に前へは進めぬ様子。そうなってくると、揺れは前後左右へとお構いなし。 立つなり座るなり、普段は地べたにしっかりと身を置く生活を送ってきている者たちであるから、そのグラグラと揺れる感覚に耐えることなどできるし、それでも最初のうちは気持ち悪さゆえに船端まで這いゆく記憶もあったが、しばらくすればそれもままならず、青ざめた顔を船を追う戸前向け、まな板の上の鯉に対、なぜ船頭たちは平気なのか、と思いはしても、すぐにそんなことはどうでもよくなり、ナム、奇妙頂戴、コンピラー、六根少女、などと、ありったけの仏語をかき集め、謙虚極まる重苦しい息遣いにそれを乗せる。船頭、いつものことやらと声もかけぬが、この悪風は何とも知らない。せめて潮流の良き方へと帆を炉に変えて船を持っていくが、押し流されまいとするほどのこと。8日明け方、どれほどの時が過ぎたことであろう。悪風がぴたりと吹きやみ、空がほんのわずかに白んでくる。頭はガンガンと痛さを増すが、不思議に胸の天気が少し引くものが現れてくる。すげを編んだ戸間から顔を出したところ、それを船頭が見ていて、おお、地獄を見て帰ってきなさったかい？そりゃ、こんぴら様へ詣でる者のみそぎや酒、悪いもん出してきれいになったということだす。ははは。はあ、死ぬるかと思っただ。今、湯差し上げますからな、後の御人らの面倒も見て使わせ。というなり、振り返って水府へ向かい、おう、湯あげませ。それより、一人二人と正気づく者現れ、依然胸苦しさは抜けぬが、海水汲んだ水桶をもらい、船床の汚れなどを掃除する者も現れる。あたりは夜明けを迎えているが、曇天。昨夜は嫌に暖かかった。船頭はへさきで仁王立ちとなり、天を仰いでいる。アナゼや、じきにアナゼが吹き寄る。アナゼとは、西北から吹く船の航行を妨げる風。船頭、長い経験により、瀬戸内の詳細な潮流を知り尽くしてはいるが、この風が出ては、帆に任せることができる。島影の干満の潮の流れを読みながら、わずかずつ進むより手立てがない。天空の気配より、今で言えば西日本を這い尽くすような大きな前線の来ていることを船頭は読み取っている。昨夜の暖かさがその前線の通過とともに一気に寒さを運んでくるはず。船頭、正気づいた一行の前へ現れ、多少気分が悪くとも腹に飯を入れときなされよ。これから荒れるで。数時間後、それが現実のものとなった。急に気温が下がり始め、雨なきが幸いではあるが、海は西北からの強風を受けて、浪煙を立て始め、船は島陰に待機するのも、それは多分、小島が軍ずる、伊江島あたりの東へ開く湾へ船を入り込ませたのではあるまいか。さて、その冷たき風、途切れることを知らぬよう。皆、布団へ振る舞い、思うは無事に丸亀へ着くこと。この船の帆、差し帆と言われる二枚の布地を重ね合わせ、しごいとなる太き糸で刺し子のごとくに縫い合わせた骨の。当時、織穂、 と呼ばれる太い糸にて織り上げた丈夫な骨のも出回ってはいたが、それは高価なものであるから、この船にはそれより数段劣る旧来の差し穂が用いられていた。したがってこの強風を受ければ避ける。誰も剛腕を持つ水夫どもが、針に糸を通し縫い物する姿など想像もできぬであろうが、こう繕うとなれば、それとて水夫の仕事。だが、このアナゼの強さ、波のものではない。こう無理に操れば、ひとたまりもなく、針裂け。また、細い材を寄せて、鉄玉にて締める、松明柱、と称される帆柱さえも、いつ折れるやもしれぬ。結局、その日の夜半まで風は収まることはなく、見張りを残し、船頭、水夫らも急速に入る。9日、それは日付の変わった夜がまだ深き頃である。船を走り回る水夫のけたたましい音で目を覚ますと、すでに帆が張られ、船は月明かりを頼りに、走り出した様子。義右衛門、苫から首を出すと、例のごとく船頭がそれ見て、もう大丈夫だし、嵐は去ったけ安心しなせ。丸一日遅れはしたが、その力強き船頭の声聞いて安心する義右衛門。苫打ちの者もそれを聞いて元気が出てきたようで、出船前に芋を買った者がそれを思い出し、ほれ、つぶれ芋じゃが食っとくれ。あまりの苦しさに船の揺れも手伝い、その身で潰し上げた芋をかき取りつつ、ありがたく頂戴する一行。さて、その味、琉球芋、さつまいも、とて、また格別。一行、夜明けを迎え、船の揺れに馴染んできたこともあり、少しは瀬戸内の海を彩る島影の風情を楽しめるようになっていた。おお、先に見える九月が丸亀かえ？九月とは陸地のこと。船頭それ聞いて笑っている。そりゃ早く着きてえのがわかるだす。だがあれは小豆島だで、丸亀の半ばんところの島じゃ。へえ、あれは島だか。ずいぶんといけえ島じゃのう。あそこがこんぴらへの海の玄関口だす。帆を張っているとはいえ、追い風ではなく波の流れもあり、船の走行は大体としたもの。その小豆島を通過した頃には、日は天柱を西へと渡り始めていた。ほれ、さぬきの九月が見えてきただす。その声に促され、左手を見るが、いくつかの小島の先に、薄青黒く霞む陸が見える。それ、八島あたりから西手の高松であろうが、まだまだ遠い。やがて船端の左へ高松を見る頃には、日暮れを迎え、どこぞの正家の提灯であろうか、明かりが蛍火のようにいくつも小さく見えている。しかし船が西へと進むから、それもしばらくして見えなくなる。すると闇の中に切り立つような黒き姿が映し出されてきたが、それ高松西側の大崎の花あたりであるらしい。海はないでいる。 その海面に月明かりが揺れる。しばらくして半蔵が、おお、右にいくつも島影があるだ。それ、市役所と、船頭その声聞いて、この島に間に合わな、豊臣秀吉様が朝鮮へ出兵なされた時に活躍した市役水軍の末裔がいなさ。へえ、水軍かよ。彼らの知らぬ後のよう。幕府がオランダから購入した艦輪丸で、勝海舟らが憲兵施設の随行艦として太平洋を渡ったとき、その水夫の多くはここ芝生の島々の者たちであった。さてさて、長き船旅を終え、ようようのこと丸亀港へ到着したのは夜更けのこと。宿人も深く寝入っている時刻なればと、一行は船にて、例のごとく布団へくるまり、朝を待った模様。やがて夜明けを迎えた一行。全体を平均し、時速に換算すれば、2.5km 以下となってしまった船旅。だが、九死に一生を得たような思いを抱いての下船であるから、喜びもひとしお。船頭に手厚く礼を述べ、船宿へは到着を伝えてもらうこととし、一行それよりこんぴらへ向かう。ここ丸亀は、京極能登の神様のご城下、象頭山こんぴら様までは150丁、平地なり、約 16.4km。途中一丁、約109メートル、ごとに石のしるべがあるから、道に迷うことはない。だが、何やら風が吹き始めている。港を後にした一行、南南東へと進む。左で前方に丸亀のお城が見える。それがどんどん近づいてきて、左横を過ぎたあたりからは、道が南南西を向く田中の一本道となる。久しぶりの大地。それがこれほどに愛おしく思えたことはなかったから、半蔵も、農民は波の上じゃ暮らしてはいけぬわ。足の立つところは動かねえもんだよな。と立ち止まり、地べたの感触を楽しんでいる。海より上がったからか、妙にあったけえなや。そのこと、風のわずかな強まりとともに、誰もが感じているが、さして気にも留めず、今はただ道を歩くことの心地よさを満喫している面々。その道、やがて西へと曲がり始め、川を渡って少しばかり進むと辻へ出た。こっからは左の道へ入るだ。そこで一行、南南東へ一直線に伸びる分かれ道へと入る。それをしばらく進めば全通知。だがその頃より風は強さを増し、南東の向かい風であるから傘に手をかけ顎を引き、振り分け荷物の肩紐を握りしめての歩みとなる。善通寺から象頭山麓の琴平までは一里半ほどの距離であるから、通常なれば1時間半。なれど先へ行くほどに風は強まり、振り分け荷物を抱きかかえ腰を折って歩まねばならぬほど。その間、倍では済まぬ時間を要し、ようよう琴平へ入り至れば、道を歩く者などおらず、多くの店は戸口を閉じ、開いているとてわずかに戸を引き残しているだけ。道中記には、象頭山下、松尾町の茶屋へ入ったことが記されているが、ここでいう松尾町とは、 麓の参道入り口近くにある松尾寺あたりと思われ、一行やっとのことでその茶店へ入ったのであろう。そこで120文を奮発して支払い、久しぶりに豪華な昼飯をとる。それ一品は青ネギを置いた名物のさぬきうどんと思われ、他は普通であれば80文ほどの飯物ではなかったか。さて昼食を終えたその頃には、風はうなりを上げて吹き狂い、店口の者も今日はこんぴら様の機嫌がよろしくないから宮詣では遠慮なされたがよいというほどの春の嵐となっていた。若衆は様子を見に外へ出たり入ったりするが、土ぼこりのすごいこと。在所で土ぼこりを巻き上げる春先の強風を黒っ風というが、それほどに強く暖かき南東の風。現代にあって考えれば、次の前線が立て続けにやってきていたのである。しばらく茶店で休ませてもらうが、店の者が言う通り、この風弱まりそうもなく、いかんともしがたい。ここまで来て、と誰しも思うが、一時して砂ぼこりにまみれつつ丸亀へ向け、木戸につく行こう。さて、この天保記より数十年以上も前より、コンピラ宮では近藤造営の寄付金を諸国へ募っていた。比右衛門の隣村の清戸下宿村の名の助では、文化10年、1813年と天保13年、1842年に寄付を行っている。しかし、比右衛門の中里村は旗本領だけに、幕府直轄領の清戸下宿村とは比べ物にならぬほどの出費がかさむ。そうしたことで、三州、こんぴら、近藤、御造営という寄付願いが来ても、本柱の35両から、河原線の32門までの寄付ではあるが、それを心よく出せぬこともあったであろう。そうしたことが事実あったとすれば、あるいはこの時の風、こんぴらの怒りと受け止める者もいたやもしれん。2月10日、一つ、泊まり、片畑子、さぬき丸亀、つくだやへ着き。通算日数55日目、歩行距離30キロ、累計1836キロ、回路112キロ、合算。使用金額120文、累計27978文。その夜、コンピラから買い付いた一個、そのままに船宿に片畑をしているから、風向きを見て夜半に宮島へ向け出船の心づもりでいたらしい。ところがその夜半となるに及び、船頭がやってきて、今夜はダメだ。風が悪いし、潮も船出せるものじゃねえだす。ということで、出航できないことが明白となった。船頭の頭の中には、今で言うなら、前線の通過時の風の吹き変わりの間をついて、一気に船を出そうとする考えもあったらしいが、以前の前線との間が短かったことから、波が落ち着かず、船を出せる状態ではなかったようだ。すまねえがな、船賃の中には片畑子の代金しか入っちゃいねえから、こっから先は船を出すまでの泊まりに、旗子を差し構えることはできねえ。だからよ、別なとこへ移ってくんねえ。船頭と一緒に来ている船宿の者に案内されて行くと、船宿の敷地の中ではあるが、 物置のような粗末な建物があり、一行そこへと入っていく。小屋には手回しよく船で使っていた布団が運び込まれていたから、皆一様に安心し、寝られるところがあれば十分と、案内の宿内の者へ礼を言う。もちろん銭を出せば、そのままに居心地の良い船宿の一室へ泊まることはできる。なれど、旅費は村方の公金であるから、そうもいかない。ほれ、室税つくまじゃこの布団、上値段だから使い放題よ。銭はかからねえからありがてえことよ。ははは。と笑ってはみたものの、板壁がところどころ破れ、外の暗闇から風が吹き込んでくるから、なんとも切なさが込み上げてくる。11日、一夜を明かした翌朝、船頭がやってきてとんでもないことを言い出す。浜の漁師どもとも話を交わしてきただが、どうも三、四日は動けねえようだす。なんで三、四日もかえ？そうだす。風が変わって冷たき穴地が吹いてきよるが、これは前にも増して大きな風となり長く続くだす。波は前の風から収まりどころを失っておるさけ、ほれ、見てみなせ。言われるままに外へと出て沖へ目をやれば、白波立って老縁あげる凄まじさ。これには彼らも目を見張り、あれ恐ろしやの顔。こうなっては気長に待つしかねえだす。そう言い残し、船頭は去っていった。12日、夕刻。風がやっと収まってきた。昼過ぎに船頭がやってきて、この風が止んだとて、すぐには波は収まらぬから、明日もおそらく船は出せぬとのこと。志学諸島から先にはおびただしい数の大小の島が群集している。そうしたことであるから、海流が複雑に流れ、海が荒れ出せば潮の緩慢も加わり、予想もできぬ複雑な潮流があちこちに生まれ、それに飲み込まれれば、岩礁や島縁の岩棚に引き打たれ、小さき船などひとたまりもない。船頭の言葉はそれを見越してのこと。なればとて一行、その世に申し合わせ、もし丘の天気がこのままに静かなれば、明日は善通寺へ詣でようと相談がまとまる。この時、誰もこんぴらへ再度詣でようとは言えなかったと見える。船にてこんぴらへ参ろうと、高砂の港を出てよりこの方、これほどの難儀を強いられているのは、皆これ、こんぴら様の意志と思えていたからに他ならない。神の御心は誰にもわからぬが、そのふもとまで生きて追い返されるようなことが起きたとなれば、それまでのことと考え合わせ、恐れ入りました、と、すぐにも神前から引き下がり、その場から離れたくあるところ、船止めではそれもできない。せめてその代わりに善通寺へ詣で、こんぴら様の沈めをお願いし、宮島へ詣で、無事に帰れることが皆の本心であったように察せられる。13日、海は依然として白波出す。しかし丘は久しぶりの上天気。一行、船宿に善通寺へ詣でることを告げ出立。道は前回の琴平への道と同じ。町屋を抜け、城を過ぎたれば南に象頭山が見えるから、皆立ち止まって手を合わせる。少々敏感になって言うから、それより歩きながら若い衆がちょいちょい、風が吹いてこねえだな、などと念を押す騒ぎ。そうしたことが幾度かあって、 伊右衛門が、ほれ、今日は大丈夫だ。鳥の声がよく聞こえてるだ。善通寺へ行くだからな。そこのご本尊様が、こんぴら様へ話し通して、許しを請うてくださってるだよ。勝手な理屈ではあるが、彼らにとってはこれ以上の道理はなかろう。やがて辻を左へ折れ、しばらく進むと善通寺の門前へ続く道が現れるから、そこの石の道しるべに沿って右へと道を継ぐ。正面にはこんもりとした山が見え、左右には門前町の家並みが続く。やがて五岳山の偏がかかる南大門から境内に入った一行、正面の金堂へと向かうが、あたりにはたくさんの参詣人がいる。そうした中でも南大門を入った脇に巨木があり、そこに人だかりがあるから寄っていくと、それ巨大な幹よりさらにいくつかの幹を出すクスの巨木。聞こえくる話し声によると、何でも弘法大師様がお生まれなされた時よりの木という。はあ、焦げない系クスは見たことねえだと伊右衛門が口をあぐり当てて驚き見るほどの幹周りの立派さ。さて、この寺、四国八十八所霊場の第75番札所、真言宗善通寺派の総本山で、正式な寺名を屏風浦五岳山誕生院善通寺という。少々長いが、寺の由緒はすべてこの名に表されている。屏風浦。ここより、北西へ 5.5km ほど行ったところの多度津町、海岸寺あたりの海岸を言い、そこは弘法大師空海の母である阿藤氏の産屋があり、大師誕生の地と伝えられる。五岳山。この自治の南西へ連なる高敷山、筆山、賀拝寺山、中山、花城山という五岳。誕生院。これはまさに弘法大師空海が、この讃岐の地にて誕生したことを尊ぶ院号。善通寺。善通は、大師の父、佐伯の額の君、義道の女。これらが表すように、この寺、宝亀五年774年に、この地で生を受けた弘法大師空海が33年後に唐から帰国し、父から広大な正殿を譲り受け、唐の聖友寺を模した伽藍を拝して、佐伯一門の宇治寺を建立しようとしたのが始まり。本尊に薬師如来を安置し、金堂、大塔、講堂など、伽藍をなして寺が完成したのは、弘仁4年、813年という。さて、境内は、金堂、上行堂などある東院、伽藍と、大師堂、聖霊殿などある西院、誕生院に分かれるが、彼らは今、その当院の金堂前にいる。この丸亀での逗留中、船頭はじめ、船宿の者、あるいは地元の漁師衆などから、善通寺のことは聞き及んでいた。一行、金比羅宮へは、もう出られなかったものの、霊験新たかな弘法大師様ゆかりの寺へ参拝できたことで、送り出してくれた在所の甲冑へも、顔向けができると安堵、四国へ渡った甲斐があったと喜んでいる。さて、一行が目にしている瓦葺き二層の金堂。古き堂は永禄年間 1558年から70年の陛下で消失。今あるものは、上京2年、1685年に至り、再建されたもの。その折、新たに御身の丈3メートルほどの薬師如来像を掘り出し、それまで伝えられていた本尊の焼け残りを体内物として収め、安置したという。金堂での参拝を済ませた一行、それより西院へ。金堂右手の中門を出て進むと、そこは土産物を売る店並ぶ参道。一行何も会話せぬが、見るだけでは銭はかからぬとばかりに、立ち止まっては小走りに遅れを取り返す若衆。そうしてしばらく進むと、小橋があり、それを渡ると西院への入り口をなす仁王門が構えているから、それをくぐり、さらに先へと進もうとするところ。ほう、こっからは回路を変え。見れば仁王門から奥へ回路を続き、その屋根を受ける柱が左右に立ち並ぶ空間を抜けると、大師堂が現れる。ここ、弘法大師の父、佐伯義道公の館跡と伝えられ、母君の御殿跡らしい。そうした話を参詣者の会話から聞き取った一方、千年以上も前のことではあるが、想像をかき立てられて、大師の母がいるような。こうして、弘法大師ゆかりの寺を後にする。なお、道中記には、この日の昼の書き込みはないが、この善通寺の門前あたりの茶屋で昼食をとったように思え、善意の書き込みなきことは、屋敷うどんなど振る舞ったものがいたためか。それより一行、西方に弘法大師が自ら掘られたという、千手観音を祀る、宮谷寺あるを知り、そこへ足を伸ばす。善通寺からは、北西へ伸びる道をたどり、しばらく歩くと、東西へ伸びる道へと突き当たった。左へ曲がるだ。先を行く若い衆へ議論が声をかける。その道へ出て西へ歩き始めると、右前方に連なる山が見えてくるが、その高き方の山腹に目指す寺はある。田中の道を進むと、左手の善通寺後輩の山裾が、右手の祖山の山裾と低まって結び合うような奥まったところへ出るが、そこに大池というため池がある。まずこの讃岐というところは、どこもため池だらけじゃのう。金比羅から東南に5キロメートルほど行ったところには、弘法大師が築池工事に携わった万能池があるが、それをはじめとして讃岐には大小合わせ2万を超える灌漑用のため池があるというのであるから、義右衛門が驚くのも無理はない。その池を過ぎると、上がって下っての低き尾根越えの道となり、それを過ぎ右へ分かれゆく脇道へと入る。しばらく歩むと右の祖山山麓に刻まれた谷へ向かう道が分かれるから、さらにその道をたどる。寺はその谷の中腹。谷へ入ったところより急な石段が続く。この寺、四国88所第71番札所にて、剣後山千住院宮谷寺といい、真言宗善通寺派に属す。古くは8世紀に聖武天皇の勅願により、行基が創建し、山上より八国を見渡せることから、蓮華山八国寺と称していたという。その後、弘法大師が7歳より13歳まで修行されたと言われ、 唐から帰朝後の大同2年807年に再び唐山にこもられた時には、天空より五本の剣が降り、金剛蔵王権現のお告げにより、自ら千手観音を掘られて安置し、伽藍を再興。その時に三王を五剣山に、寺名を伊谷寺に改めたと伝える。さて、一行。仁王門まで長き急勾配の石段を登り来たれば、さらにまた奥へと石段が続いている。やがて、境内へと入る一行。おう、あれが大師堂だんべ。本堂は右に行くだ。その大師堂。奥が岩壁の下の洞窟内に埋め込まれるように作られていて、その奥の院は獅子の岩屋と呼ばれ、7歳の大師が修行なされたところ。大師堂で礼拝を済ませた一行、道より右手へと向かうと、あれ、また石段かへ、ゆっくり行くだよ。義右衛門も少々石段へ踏み出す足が重くなっている様子。それをようよう登り詰めて本堂へ。が、170段もあっただ。本堂の背面は見上げるほどの岩壁。本尊の千手観世音菩薩の祀られている本堂で手を合わせる一行。この時、義右衛門の脳裏にあることが飛来した。普通、礼拝となれば、一旦思いを無にし、願うことのみを呼び覚まして一心に祈る義右衛門であるから、そうしたことは起こりようもないのであるが、この時は違っていた。高野山下の自尊院で、母毛二病へ目を向けつつ話していた、幼子を連れた母親の言葉が浮かぶ。大師様にあえなんだ母子の思いはいかばかりか。それ、荒野で修行を続ける魔王、かっこ大師の幼名に会わんと、はるばる出向いてきた母が、女人禁制とて願いかなわず、その寺にとどまってはみたものの、命尽きたゆえの母気味病。義右衛門、今この寺に立ち、こもられた折の大師の幼き7歳の身を、母がどれほどに案じていたかということが、こうした自尊院での母気味病の情景を飛来させたのだと思ったが、それと同時に在所へ残してきた家族が、毎日毎日影前末、どれほどに我が身を心配してくれているであろうと胸が張り裂ける思いが湧き起こってくる。丸亀を出ればさらに宮島。家族とは離れる一方、その距離、取り返しのつかぬような果てしなきものと思えてくる。今一度目を閉じ、本尊の千手観世音菩薩へ深き思いを手向ける義右衛門。さすれば不思議なるや、これまでに巡り来た寺々の諸仏が、漠然とではあるが次々と見姿を現し、遠くへ光をなして誘うよう。そうした中で、刹那として訪れた幽息の意識。それは、諸仏が会し、家族との双方の思いを結び止めてくれたような、心地よき錯覚。それと同時に、張り裂ける思いが嘘のように引いていく。すでに他の仲間は祈願を終えて、道脇へ引き下がっている。だが、誰も義右衛門の長き祈りを妨げるものではない。何か同じ気持ちを感じ取っているのである。義右衛門、祈りを終え、振り返る。その泰然とした姿に、皆神々しささえ感じている様子。この後は、それについては何も語らず、尋ねず、普段のままの一行。 それより堂の近くの岩壁に阿弥陀三尊などを彫り込むところがあるから、それを巡る一行。こうして帰りの道をたどろうとする一行の耳元へ、同じく麓へ降りようとする甲冑より、帰りは山門まで振り返っては何年、という強い御嬢の声が聞こえてくる。この山、地元では修行が帰りつく仏の山とみなされていて、西讃岐の人々は死者の遺髪を納めに来るという。彼らは突然耳にしたことで何のことやらわからなんだが、ややあって、振り返れば修行が後を追う、ということに気づいたらしい。一行もそれを守り下山。さて、麓へとたどり着いた一行は、讃岐での寺社詣を終え、丸亀への帰りの道をたどっている。低く尾根を上がり、来るときに見た池が見下ろせるところまで来て仰天。おお、なんと美しい。正面右手に夕顔に染まり始めた讃岐富士の姿。本物の富士とは雄大さにおいて比べ物にはならぬが、その姿はまた格別。富士がここをなる美しさを誇るなら、讃岐平野に座する富士には何とも言えぬ親しみあふれる美しさがある。一行の歩む道はそのまま丸亀へと続く道であるから、迷うことはもうない。右手には歩むほどに茜色に染め上がる讃岐富士が見えている。これ、明日には当地を離れるであろう彼らに与えてくれた、こんぴら様の至宝の景色なるや。2月13日、一つ泊まり、讃岐丸亀、通算日数58日目、歩行距離31キロ、累計1867キロ、使用金額累計27,978文、14日、朝、先導が例のごとく小屋へやってくる。今日の夜には船でできる出す。心得ておいてくだされよ。そっけなくそう言い残して先導が去っていく。高砂の港を出たのも夜。どうも干満が影響してであろうか。潮目が良くなるのがその時であるようで。今度も夜の船出となるらしい。いつ状況が変わるやも知れぬから、遠出はできぬが、半蔵せっかく讃岐丸亀まで来ているのだからと、小屋を出て、船宿の周囲をぶらりぶらり。そうしているうちに、何やら良き香りがしてくるから、そちらの方へ足が向く。その香り、宿裏の勝手口からしてくるようだが、その頃には香りの正体が分かってきた。それ、琴平と昨日の善通寺の茶屋でしていたものと同じ。なれば、うどんを釜揚げしているに違いない。勝手口へ回り込むと、麦粉を木鉢で練る者がいる。ちょいと見せてくんない。と半蔵が声をかけるところ、その者一瞬驚いたようだが、幾度か顔だけは合わせているから、顔を見上げて、船宿の客と合点し、心よく承知。しばらくすると鼻高々に、讃岐のうどんは天下一じゃ、などと言い始める。半蔵の在所でも、幕末になると、祝儀、武祝儀の本膳にうどんを食する風習が定着している。それは普通なればそうしたとき、赤飯や白き飯を本膳とするところ、 米は高価だし、また四季街道沿いの上清と中清と下清との村々では、たがなく米ができぬから、本膳に飯に変えた麦粉を用いるうどんがつきものとなってきた。だが、在所でそうした粉の文化が盛んとなるのは、19世紀に入ったあたりからで、江戸時代も古くからあったわけではないらしい。蕎麦は多摩地域に古くからあるが、在所あたりでは栽培されていないので、粉といえば麦が主流。それから作り出されるうどんに饅頭などの粉の文化の在所への浸透は、どうも諸国から人々が流入する江戸のうどんや団子、菓子などの華やかな食文化が開花したことが契機を成しているようで、文化分世紀1804年から30年以降のことであるらしい。つまり、江戸での粉の需要が増したことで、多摩地域での水車の導入と、それによる製粉業が活発化。農民の間にも、手引きの石臼を購入する機運が高まり、粉の文化が浸透してきたように思われる。そしてこうした半蔵のように、西国への寺社詣により、本場の粉の文化に触れるものが多く現れてきたことも、村への粉文化の流入を促したことは想像に難くなる。さて、その当の半蔵、目が好奇心旺盛であるから、はあ、水入れて粉ねるにゃ手際よくやらねえとダマになるだかとか、へえ、塩加減を多くすると硬くなって伸びねえだかなどと、あれこれ作業の進行とともに要所要所を教えてもらっている様子。一時して半蔵の姿は小屋にあったが、家右衛門を前にして先に見知ったうどん作りの講釈が始まっているらしい。うどんは水に塩加減じゃ。伸ばしたやつを切っていくにはな、打ち越しながらこうやって折り重ねてな、てっぺんをうちに折りじまい、そいで端から切っていくだ。ほんでな、たっぷりの湯で茹で上げる。そう言っているところへ、先の半蔵にうどん作りを教えた者が現れ、少しずつだがと釜揚げしたうどんに生醤油のみかけたものを持ってきてくれる。みなみな本場さぬきの釜揚げうどんのお振る舞いとて、一人当て二パサミほどのものではあるが、それをありがたくいただく。わ、なんとうめえ。家もさっきは話だけのこととて、少々上の空で半蔵の話し相手だけする気持ちでいたが、本物を食し、気持ち一転。半蔵さんや、お前様のことだから、うどんの仕立て方よーく聞いてきたじゃろうな。へへへ、この身にしかと収めてきたじゃ。なれば夢にも忘れなさんなよ。食材は麦粉に水に塩。道具が木鉢と棒に包丁、釜と聞いたが、それなれば帰ったとて不足はない。きっと皆の前で披露してくだされよ。焦げに焼き土産はないだ。見れば半蔵言葉には出さぬが、胸を張って任せておけの表情。昼間でも暗き小屋中ではあるが、在所に残した者たちの喜ぶ顔が映し出され、その場にパッと光が差したよう。